チャンス内のアミコです。中学生の息子が、
この放送は他者貢献オブザ他者貢献な私は、油かたぶら油揚げもんに細野高志さんのクラファンを応援しに行きたいもん、ピオババコを応援してくれたまえ、油かたぶら金玉ブラブラスなんて他者貢献もんな、他者貢献高橋社長の提供でお届けいたします。高橋社長ありがとうございます。皆さんおはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦3人組ユニット、チャンス内のアミコです。本日もアミコさんのお粒の中身をダダ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。高橋社長、聞いてくださってますか？無事、ストーリーズにね、このブラブラコールを載せきってるんです、私。頑張ってません？聞いてますか高橋社長頑張っております。まあ、そんなコーナーでですね、高橋社長が応援されております細野高橋さんが挑戦中のクラファン、美容万博クラファン、美容師が子どもの未来を考えたらこうなった、美容万博子どもの夢応援プロジェクト、ぜひね、クラファンページ今のうちにご覧ください。リンク貼り付けてますのでね、支援者数も増えておりまして、支援数もね、目標達成率からするとかなりあるように見えてしまっておりますが、これはクラファンの使用上、目標金額をかなり低く、クラファンを立ち上げた方が必要としている金額での目標金額を立てているのではなく、もうベースの一番低い金額で立てておいて、達成率でできるだけ上位に表示されるようになっている仕組みということもありまして、目標金額は完全に当てになりません。美容万博でね、行われるこの体験ブースの数を聞いていただければわかると思います。カット体験、カラー体験、シャンプー作り体験、着付け体験、ヘアアレンジ体験、マツエク体験、ハンドメイドアクセサリー体験、 AI ミラー体験と、おそらくね、女性陣とかだと、例えばですよ、その着付けをするのにどのくらいかかるかとか、あとはヘアアレンジにどのくらいかかるとか、あとはツイクがどのくらいのものだとか、あとハンドメイドアクセサリーを作るのにどのくらいの費用がかかってるかっていうのをね、想像できる方結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。もちろん男性にもいらっしゃるとは思うんですけど、女性の方がね、ツイクだったりとかをしている方が多いこともあって、そういった情報をね、持っている方が多いので、周りの方に聞いたらすぐに分かるぐらい、女性の方の方がなんとなくこれをどのくらいの金額がかかるものか分かっていると思いますけども、カット体験とかカラー体験も含めて、やっぱりそれなりにね、専門的な知識がないとっていうところよりも、もともとカットってね、自宅とかでお子さんのカットとかしてる方結構いらっしゃいますけど、あれもね、なんか法律的にはまずいっていうことを確か細野さんお話しされてました。人のね、体に結局切るという行為ですからね、それしたら本当はやってはいけないことっていうぐらい、やっぱりね、それだけきちんとした免許を持ってやっている方からご指導いただいて、このカット体験ができるっていうのも、多分周りを見渡してみても分かると思います。そんなカット体験をさせてくれるような美容室ありませんよね。それだけ簡単ではないことをやってくださっている。それもね、ずっとね、長年続けて継続されてますから、美祭というね、イベントから始まっていて、今美容万博と名前は変わってますけれども、ずっとこういった体験が、そして美容師になりたいと思う子たちにその経験をさせてあげるっていうこともいいことだし、そこからね、あ、美容師さんって素敵だなって思ってくれる子が出てくる可能性もあるし、美容について興味のある子も出てくる子もいるだろうし、お客様としてね、そこに通いたいって思う子も出てくると思います。そんなね、素敵な世界を作ってくださっている細野さん、そして、細野さんが経営されているビーズの、美容師さんたち、本当にね、素敵な空間を作ってくださっておりますので、ぜひね、このイベントがずっと継続していけるように、今後のことも含めてご支援いただけたらなと思います。非常にお金がかかるイベントだと思います。1個ね、このカット体験するっていう形に取っただけでも、それでもすごくね、本当は費用がかかることだと思います。それをこれだけの体験をね、揃えているっていうのは本当に大変なイベントだと思います。いろんな形でね、ご支援いただけたらと思いますので、ぜひクラファンページご覧ください。よろしくお願いします。そしてそんな細野さんを応援されております高橋社長のスタイフもぜひお聞きください。概要欄に載せておりますが、株式会社和光組の他社貢献の朝礼、非常にね、最初のもう初っ端からね、ぶっ飛ばしておりますけれども もう高橋社長のねワードセンスも聞いてるだけでねもうすぐに元気になっちゃうと思いますのでね、元気になりたい方は特に高橋社長の、スタイフはおすすめでございますし、ワードセンスのね天才っぷりをねぜひ、それもねもう聞いていただきたいなと思います。そしてインスタグラムも、合わせてリンク載せておりますので、ぜひこちらからフォローをよろしくお願いします。そしてウィークリースポンサーを務めてくださっております、上の手フッチー師匠、スポンサーコール読ませていただきます。9月14日日曜日は山口で上の手フッチー講演会場、テーマは整えば人生は動く、心と体のバランスが整ったら人生はガラッと変わるとよ。5年間の挑戦や奇跡のストーリー、そして10秒で変わる神の手体験も準備しておけん、コント絶対もったいなか、笑顔と感動と小顔を全部持ち帰ってよかよ、申し込みはここからばい、ということでリンク載せさせていただいておりますので、ぜひ今のうちにあのリンクをタップしていただきたいなと思います。概要欄からねタップしていただけるのが一番スムーズかと思います。お申し込みページにそのままね飛べます。9月14日日曜日 in 山口、湯田温泉コンコンパークというところでフッチー師匠の講演会がございます。来年の夏に、書籍の出版が決定しておりまして、このね講演会ってただただお話を聞く講演会ではございません。整体のね体験も、準備されておりますので、整体ちょっと体験してみたいんだよなと思った方とか、あとは体の不調でここちょっとなんかあまり良くなくて思っていることとか、普段のね不安に思っていることを聞いてもくださると思いますので、ぜひねそんなねなかなかない機会だと思います。一対一でねいきなりその師匠にね会ったこともないのにお願いしますなんて言える方なかなかいらっしゃらないと思いますので、こうやってねお近くで講演ツアーを、されている機会にぜひね直接師匠の人柄に触れてみて、整体受けてみたいなと思われた方はね、ぜひねそのままね整体も受けていただければと思いますし、ぜひねこの講演会で師匠の今までの歩みなども、お聞きくださると嬉しいなと思います。お申し込みリンクぜひねタップのほどよろしくお願いします。そんなこんなで本題の方に移らせていただきたいと思います。皆さん書籍読まれた方も読まれてない方もいらっしゃると思うので、内容についてはねできるだけ控えてお話をさせていただこうかなと思うんですけど、中島優子さんが、新著書を、先日出されまして、ミニマルインフルエンサー主義、夢を叶えるのにフォロワー数は関係ないというね、新著書されましたけれども、私ねすごくねこれ共感というか、私もフォロワー数関係ないと思ってるという、でまあ先日もね少し同じようなお話はさせていただいてますけど、ですね、本当にねフォロワー数関係ないと思うんです。で実際にマンモスインフルエンサーって言ったらいいの、ちょっとなんて表現していいかわからないですけど、何万人もフォロワーさん抱えているインフルエンサーでも、じゃあその中で常にそれを見ている方がずっといるっていう人って本当に一握り中の一握りだと思うんですよね。で私自身もね先日もお話ししてますけど、やっぱり何かしらのタイミングでバズってフォロワーさんがバーンと増えてはいますけど、まあ、ベースにね今までの例えばアメブロでストだったりとか、あとは X だったりとか、それから他にもね配信者として活動していることもあって、そういったね私を身近に感じている方々からのフォローとか、あとはやっぱりコミュニティ界隈の方とかをねフォローするので、もちろんベースで見てくださっている方っていうのはいらっしゃるんですよ。でも、ね、その方以外は外国の方なので、基本的に、ね、投稿内容の、まあ、わざわざ翻訳ボタンを押してまでは多分見てないんですよ。なんでかっていうと、私をフォローしただけがその言葉ではなくって、例えばねそのなんか CD のジャケットをね世界中に発信したらお尻に食いつかれて、でそれでバズったりとか、 あとはマッサージでバズったりとかっていう風なので、私がその見てほしいところを見ている方々ではないわけですよ。そのバンとフォローしてくださった方々はね。で、言葉もほぼほぼ通じないです。日本人よりも外国の方が多くて、で DM とかでもしその電話機能とか開放するともう一斉に電話かかってくるので、もうそれもあってもう全然交流してないんですよ。で、1、2年以上もっとかな、3年、4年ぐらい、もう投稿も止めてた、ほぼほぼ止めてた時期もあるので、もう死んだアカウントになりかかっている。で、その中でも、コミュニティ会話の方とかと、まあ、交流する中でフォローしてくださったり、フォローしてね、こちらと交流することもある方々とか、あとは配信とかで応援してくださる方々が、やっぱり応援してくれてるから、私の、ほとんど投稿のないアカウントでもいいねしてくださる方がいらっしゃるのかなっていう感じなんですよね。で、やっぱり中島屋もそのミニマルインフルエンサー主義っていう風に載ってましたけど、本当にね、数関係ないって思ってるんですよ、私も。で、少しだけね、本の中身に、触れると、15分でね、その自分のやりたいなと思っていることを、ひたすら100個ぐらい書いてくださいみたいな、そういうのがあったんですね。で、実際にそこで書いた方が、書かれたものをあげていらっしゃったんですけど、その中の夢って、まあ、ほぼほぼ大きいものはほぼほぼないぐらい、なんかね、本当に小さなやりたいなって思った、なんか一瞬よぎったようなこととかも出てくるんだけど、それを書いてるうちに自分の本当にやりたいこととかが見えてきたり、それをね、実現させるためのなんかこう道筋になっていったりっていうところを、フォーカスしてくださっているかなっていう感じ。まあ、ざっくり、かなりざっくりと伝えたので、まあ、本の書籍のね、大元の内容にはそんなに触れてはいないと思うんですけど、本当にね、なんかやりたいこととかちょっとしたことから始まると思うし、でその SNS の運用にしても、なんかね、自分の本当にやりたいことでもないのに、なんか強引にね、こういう風にすると、フォロワーさんがつくからとか映えるからとかっていう風に、なんか無理くりね、そうやってなんか自分をよく見せるように載せても意味ないと思うし、まあ、自分がその楽しんだ奇跡みたいなものをね、ブログのようにあげるとか、まあ、そういうことは全然いいと思うし、どういうふうに使うかはその人それぞれですけど、なんかフォロワー数でね、とか、あとはいいねの数で、なんかその競うではないですけど、そのなんか、あ、この投稿には100個いいねついたからよかったとか、この投稿は、あれ、いつもよりちょっと数が少ないなとか、そういうことで一回一回落ち込む必要もないと思うし、フォロワーの数が伸びないことについても、そこに目を向けること自体が、中島優子さんが言うんだからね、余計に思いますけど、そこじゃないなっていうことを、改めて、優子さんの書籍を読んで、まあ、感じたというか、内容にはね、できる限り触れずに、私の感じたことでお話ししてますけど、中島優子さんが言ってくれることで、この言葉が響く方たちたくさんいるんじゃないかなと思ったし、少なくても、やっぱり応援してくださる方、がちゃんといるっていうことに目を向けることの大事さみたいなことをすごく気づかせてくれるというか、その書籍の中でそんなに語ってなくても、そこに目を向けれるように、仕向けてくれているというか、自然にそこに目が向くように、書籍を書いてくださっているのがすごく素敵だなと思って、まあね、中島優子さんが言ってくださるからこそ余計みんながね、それが浸透するんじゃないかなと思ったから、私が言ってもしょうがないんでね、みんな書籍読んでっていう感じなんですけど、自分のやりたいことって、その本当にね、なんかひょんなことからいろんなことにつながっていってるなって SNS 上ではすごく思うんですよ。私がね、何年も前、本当十何年前からやってますからね、そこでつけたハッシュタグに今たどり着いていいねしてくださる方とかもいるんですよね。だから興味のあることとかを載せていくだけでも、そこからつながっていって、また新たなね、世界をつなげる きっかけになっていくこともあるし、なんかこうやりたいなって思ったことって本当にひょんなことから新しい冒険が生まれたりとか、新しいつながりが生まれたりとか、新しい発見があって、そこからやってみたいことがさらに明確になったりとか、そこから誰かとつながって、なんか自分のやりたいと思ってただけのことがやれることになって実現できるなんていうことも、私みたいにそのなんか伸ばそう伸ばそうとしてやっていなくても起こるのが SNS の世界でもあるから、なんかこうそのね、つい数とかに、左右されがちなんだけど、数以上にそういったね、小さな反応だったりとかが何につながるかわからないっていうところに一番魅力を感じれると楽しく SNS ができるかなと思うし、ミニマムのインフルエンサーの方が私はその中でね、自分自身のことを、ね、積極的に応援してくれてる人たちと出会える、濃厚に接触っていうか関係値を取れる、すごく良い場所なんじゃないかなと思うので、フォロワーの数って本当そんなに気にする必要ないよねっていう、そういうお話を、今日はさせていただきました。そんなこんなでコメントのお礼に移らせていただきたいと思います。松田さんからいただいております。ありがとうございます。他社貢献な高橋社長、ふっちーさんスポンサーありがとうございます。スポンサー様のお礼ありがとうございます。一体言わない問題、高齢者を相手にしていて認知もあったりしているので、自分のいいように言うのは日常茶飯事です。いかに文書で残すか、家族に細やかな連絡をするかがトラブルを避ける元だと思うので、これからもしっかりと情報共有していきますということで、松田さんありがとうございます。いやもうね、これすっごくよくわかります。私はね、その高齢者のみを相手にしているわけではない職業ではありますので、高齢者ばかりという空間の、その特殊な空間ってね、また独特のものもあるかもしれないので、全部が全部わかるというわけではないとは思うんですけど、まあね、やっぱり認知症かなっていう風な感じの方もいらっしゃるし、本当にいろんな方がね来る場所なので、もちろんねやっぱね一体はないっていうのは、ね、都合のいいように解釈するっていうのは、もうこれお客様のもうなんていうんですかね、特権みたいな感じなので、もう本当にね高齢者の方とか関係なく都合よく解釈とかはもう日常茶飯事、私の職業でもそうかなっていう風に思うんですけど、やっぱりね、そういうトラブルにルに常にさらされている方と、その自分がトラブルを引き起こしていると思ってない方によってやっぱり対処の仕方が全然違うので、日常的にそのトラブルの対処を常にしている方で、常に想定できている方って、その誰かが他に代わりに何かを対応するとか、後からの一体罠にならないようにするために、ちゃんとねどこかにこうメモを残したりとかもそうですよとか、あとはお客様側が後から一体はないを持ち込まないようにするだけのものをちゃんとどこかかんかで対処してるんですよ。で、経験値が高い人ほどそれを上手にやっている。なんか無駄に時間をかけてそのなんか証拠集めできるようにしといて防ぐとかじゃなくって、本当にたった一言ストレートな言葉でそういうものを持ち込まないようにやっぱり対応しているかなって思いますね。今回のそのトラブルになったケースとかも、普段からそういうことをしている子だったらきっと周りのスタッフも、あ、この子はそういうこと言わない人だよなって思って、お客様にも対応をある程度変えれる、で変にトラブルを大きくせずに済んだと思うんですけど、普段からそういう対処をしていない子だったがために、いやこれはもしかすると他の人が対応することになっても大丈夫だろうと思って口約束で適当なことを言ってるかもしれないなみたいな感じにやっぱり取ってしまうと、お客様が言ったこと全部鵜呑みにしなきゃいけなくなっちゃう時もあるから、やっぱり本当にね上手に残すって大事で、文書とかあとは記録もそうですね、いろんな形で上手に残す、で一言これを言っておけばお客様とのトラブルが大きくならずに済むっていう一言が添えれる人ほど、お客様も一文だから目に入りやすかったりとか、あとはこういう文章が残してあるのでお客様にこの話をされてると思いますよ って、まあ、それをね武器にある程度お客様とのトラブルを最初に食い止めることができたりとか、お互いにねメリットもあるかなと思うので、こういうところは本当に気をつけていかなきゃなってますます誤解して思いましたね。松田さんコメントありがとうございます。そして笑顔のまさまささんからいただいております。ありがとうございます。他社貢献の人はスポッチーさん、スポンサーありがとうございます。息子さんが履歴書を書くかどうかも息子さんの問題ですもんね、ということでまさまささんありがとうございます。そうですね、もう履歴書に関してはもうある程度のことはね、まあ、ボランティア活動としてこういうものも認められるんだよとか、こういう間はいいんだよって、ある程度はねこちらもサポートはできるところはあるんですけど、やっぱり最終的に やるのは彼なので、で、ね、親がなんていうのかな、文章とかも考えたりとかすれば相手には伝わるし、バシ、あんまりね、その親が介入してるっていう状態でやってしまうことで、結局その後採用されたとしても、あ、これ親がやったんだなって後から思われるだけの状態って結局本人の印象を下げかねないから、本人の、思っていると本当に素直に出てきた言葉、とか、思っていることでアピールができるように、まあ、志望動機とかもねまとめれるように、私がね変にテコ入れしたりとか、まあ、学校側もね、まあ、そんなことはしないとは思いますけど、なんか息子自身の素直なスマッで、であとは言葉にできないところをフォローするぐらいで、サポートがね上手にできたらなと思います。まさまささんコメントありがとうございます。そして、ハルプリマメラさんからいただいております。ありがとうございます。他社貢献オブザゴッド、奈良川社長、ブラブラスポンサー、ありがとうございます。マンスリースポンサー様へのお礼、ありがとうございます。ゴッド&フチフチ師匠、アミオモンバースデースポンサー、ありがとうございます。マンスリースポンサーのとびっくりスポンサー様へのお礼、ありがとうございます。アブラミエモン、ペッチルジュル。シーサー、そんなに急いでどうした場合？フチフチ師匠、チーカーには羽が入るし、アブラミエモンにはタケコプター入るし大変っす。なるほどばいね。それで好きな食べると良くなると、はい、ちいかはあんこが好きなんです。ちょうど大阪行ってきたから551のこれはどう？師匠ありがとう。確かあんまんだったような。続く、今日も壮大なストーリーありがとうございます。おはようございます。おはようございます。アミーモンがフィギュアになっとるやないかい。素敵。それはそうと履歴書問題は何もえもん。だいたい一番悩むところが志望動機。ゴーちゃんが書いた後にリピちゃんに投げて、最後にアミーモンが確認するといいかえもん、ということで、ハルプリマヴィラさんコメントありがとうございます。今日もね、楽しいストーリーをありがとうございます。551って肉まんだけじゃないの？551やったら肉まんしか食べたことないんですよ。あの肉まんめちゃくちゃ美味しいですよね。師匠がハマってるやついや、もう師匠がハマるのはまあまあいいとして今私は師匠を投げ捨てましたけれどもが好きなんですね。ちいかわの方はあんこが好きってことですよね。でもちいかわって普通に食事するの？あ、でも食事してるか。エンジェルパイ食べたり、え、ハルプリマベラさんの創作ですかね。ちょっとそこが分かってないけど食事しますいや、ちいかわも生き物だからするか。どんなものを食べるかわからないけど、あんこが好きなんですね。私もあんこ好き。でもチョコパイの方がもっと好きですもういつもね、ストーリーありがとうございます。続き楽しみにしておりますね。履歴書問題に関して本当に志望動機のところですよね。ただあんまりね、書く欄が短いので、なんか本人がシンプルに書いてましたけど、なんかもうちょっとその会社の方のね、お人柄についてもうちょっと触れてもらった方が良さげかなっていう感じだったから、一応本人には伝えたんですけど、どうだろうかな、上手にできたかな。できればね、今日中にその学校の方にね提出だけして、 で、確認してもらって、まあ、修正が必要なところはフォローしてもらって、で本提出早めにねできたらなと思ってるんですけど、ただね、せっかくねジピちゃん扱えるんでね、ジピちゃんに投げればいいのかもしれないですけど、多分そこをねうまくジピちゃんに危険ないんだと思いますね。どうしていいか多分分かってないと思うので、本人の言葉で書いてあったから、もうちょっとね志望動機明確に分かりやすいものを私もねフォローして考えてあげようかなと思っております。ハルプリマミラさん、コメントありがとうございます。そして松田さんからいただいております。他社貢献の高橋社長、富士山スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。履歴書を書く上で息子さんにどう動いてもらうか、自分の息子も興味があることにはずっとハマってしまっているのですが、なかなか予測して動くのが難しいので伝え続けること頑張ります、ということでありがとうございます。いやー、これねすっごくよくわかります。特にねこれよく私がずっとスタイフでも言ってると思うんですけど、無難に動くっていうことができないんですよ。多分ね私たちほとんどの人間って無難に動くっていうことも頭でちゃんと考えれるんですよ。例えば今のうちに宿題を終わらしておけば、ご飯を食べるときに無駄に叱られずに済むとか、そういうね小さい計算とかって人って絶対してるわけですよ。純粋な子供でもしてると思うんですよ。ああこれ今やっとかないと損するなとかで、もちろんね夢中になって忘れちゃう時もあるんですよ。でもある程度は無難に動くところをちゃんと持ってるはずなんですけど、それがね非常に少ないんですよ、うちの子もね。なので時系列で順序立てて、この順番で計画的にやるとか、いついつまでにこれをやりきらなきゃいけないっていうことを順序立てて計画してやるっていうことができない、まあ、全部が全部で、ね、完璧に人間はやれないですけど、そういう感じなくって、自分のやりたいことであってもゴールまでの計画を設計して動くっていうことがすっごくシンプルな内容でもできなかったりする。だからこの時間までに準備するができないとか、そういうようなこととかもちょっと当てはまるところがあって、極端にそういう風っていう風ですね。なのでもちろんね本当に特に自閉症とかそういうことがない方でも計画的に動かない人がいるとか、それはありますけど、そういうレベルじゃないお話で予測して動くっていうことが苦手で、無難に動くっていうことが苦手、ちょっとした計算が働いてないことで損をする感じっていうんですかね、そういうところがあるので、まあ、そういう子に対してその時系列を整理してあげるとか、声掛けでサポートしてあげるとか、もうこれは周りの力ってすごく大きくって、やっぱり周りの監視下にない状況では多分無理なんですよね。だからおそらくなんですけど、自分で起業してっていうことはちょっと難しいタイプであることは間違いないと思います。ある程度周りで計画をしてくれていて、それを監視してくれる人がいて、で自分がやらないといけないっていう状況がもう常にあって、でやったことを報告しなきゃいけない状況だったりとかっていう風にやっていかないと物事がうまく進んでいかないタイプであることはもう間違いないので、そこをね上手にフォローする方法みたいなものはもうちょっとね母親としても勉強しなきゃな、修行しなきゃなって思ってるとこなので、私もね伝え続けること頑張ろうかなと思います。松田さん、コメントありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube、ノート、スレッツ、それからスタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして、概要欄には私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーを務めてくださっております他社貢献高橋社長が応援されております。現在美容万博クラファンに挑戦中の細野高志さん、ぜひね皆さん細野さんの挑戦応援よろしくお願いします。美容師が子どもの未来を考えたらこうなった、美容万博子どもの夢応援プロジェクト2025、現在クラファン開催中でございます。美容万博は10月13日の開催となっております。愛知県にありますビーズアモール尾張旭店での開催となります。よろしくお願いします。 そして高橋社長のスタイフのフォローもよろしくお願いします。株式会社ワコームみよみの他社貢献な朝礼、そしてインスタグラムもね、ぜひフォローよろしくお願いします。そしてウィークリースポンサーを務めてくださっております神の手フッチー師匠、9月14日ですので、間もなくですね、ぜひね、フッチー師匠の講演会山口で開催でございます。整えば人生は動く、心と体のバランスが整ったら人生はガラッと変わる、お申し込みリンク貼り付けさせていただいておりますので、ぜひこちら応援をよろしくお願いします。そして出演情報になります。11月からネットフリックスにて世界独占配信されます戦神という作品に、別部以下ではございますがエキストラ出演させていただいております。主演は岡田准一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど豪華キャスト陣勢ぞろいの作品となっております。ぜひ今のうちに原作の小説版漫画版をご覧いただきまして、配信開始に備えていただければなと思います。よろしくお願いします。そして怪獣野郎という映画に出演させていただきました、こちらの映画現在アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっております。ぜひ、ご覧いただきまして、エキストラでも意外と出演している、意外と見える見つけれる私を、シェアしていただけたらなと思います。よろしくお願いします。それから12月6日土曜日はスタジオパフォーマンスに出演させていただきます。こちらですね、各回15名限定となっておりまして、非常に、少ない人数での、限定での公開となりますので、お早めにお声掛けいただければ、ご予約取れるかなと思いますので、興味のある方 DM いただければなと思います。よろしくお願いします。そしてマスクのモデル、天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。EC サイトは、概要欄にあります SNS のまとめリンクに貼り付けさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。